ニングタブレット、
サンデーウリッカーズ、続いてはモーニングタブレット、モータブのコーナーですが、ざっくばらんにいろんなことを語ると、今日テーマとちょっと違いまして、やはりあの、話し方としては今週亡くなった、立川談志師匠ね、先週水曜日ですか、21日にお亡くなりになっていて、それがまあ、一般に知れ渡って分かったのが大体23日というね。
水曜日ですね。
そうですね。もう本当新聞、テレビ、もう、その日だけじゃなくて、もう続々とね、いろんな、こんな、なんかメモ書きが残ってたとか、ニュースがいっぱい出てますけども、私がそれ知ったのは、ある地方の落語会の楽屋でツイッター見てたら、なんかこう、じゃねみたいな、亡くなったんじゃねみたいな、そういうのが流れてて、ガセだろみたいな、いや、でも本当だよみたいな、まあ、全然確定してない、そういう情報が流れてて、で、1時間後ぐらいにニュースでドンって出たんですよ。携帯のニュースで。それで知ったんですけど、正直ね、私ね、会ったことないんですよ。話し家になってから。一度も。
話し家になってから?
うん。その前、お客の自分は高校の頃からも談志師匠の会とか、お小遣い貯めて行ったりなんかしてる、毎月。談志一人会っていうの国立演芸場でやってまして、それに詰入りで通ってましたよ。だからそれだけ追っかけてたんですけど、ね、ちょっと離れちゃったのね。談志師匠の落語じゃなくて、僕はもうちょっと違う人の落語の方にこう、ふっとこう好きになってったんで。で、今のうちの師匠のところに入ったんで、それだけ好きだったけども、で、ちょっと、まあそういう感じになって、で、話し家になってからは一度もお会いする機会なかったんですけど、まあ教会が違うんで、なかなか会わないんですけどね。だから思い出ないんですよ。思い出を語られちゃう。思い出ないんだけど、思い入れはあるんですよ、やっぱり。それだけ好きだった人ですからね。で、その日、自分は分かった日ね、夜、横浜にぎあい座で、独演会だったんですけど、やっぱね、お客さんも知ってる人とまだご存じない人、その情報、亡くなったということ、まちまちじゃないですか。だから知ってる人は、一之輔なんか言うかなとか、そういう雰囲気だし、知らない人は、何も知らないわけだから、僕そこで談志師匠亡くなりましたよねって言ったら、もうザワザワザワとなっちゃうから、これどうすんもんかなと思って、結局言わなかったんですよ、何もね。っていうか、私は何か言えるようなそんな立場でもないし、もっと近いお弟子さんがこうなんか師匠の思い出語るならまだわかるんですけど、僕ぐらいちょっと離れちゃってる人間はね、なかなか言いづらいよね。でも言いたいことはあるんだけどね。でもうちの師匠は春風亭一朝と言いまして、その、師匠が流暢、先代の春風亭流暢というんですが、流暢、談志、新潮、円楽というのは、その当時、昭和の落語四天王と言われてましてね、だから肩を並べる存在で、うちの大師匠がね、また前座の頃、談志師匠をいじめたらしいんですよ、ものすごく。すごいいじめてて、
男子師匠をいじめられる方がいらっしゃるんですか。
そうなの。
それが信じられない。
で、流暢師匠は何もそう感じない人だから、俺おめえのこといじめてなかったろって言われて、相当腹が立ってたらしいんですよ、男子師匠は。何言ってんだおめえ、いじめたろっていう、それだけいじめてた人だから、うちの師匠ね、一丁が流暢のとこに弟子入りした、で前座として弟子が来たっていうことが気に入らなかったらしいんですよ、男子師匠、その当時。うちの師匠が働いてたらね、楽屋でもって、いきなり男子師匠、用もないのガラガラって戸を開けて、おい、この中で流暢の弟子になったやつって誰だって一概に言ったらしいんですよ。で、私ですって言ったら、おめえなんかとんでもねえ野郎だ、バカ野郎って帰ってったっていう。
それだけ。
それだけ。それを言いに来た、わざわざ。流暢のとこ弟子に入るのがとんでもない。でも、なんだかわかんないけど、師匠は気になかったらしいんです。流暢師匠のことは気になかったけど、うちの師匠のことはすごく可愛がってくれたらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
いまだにうちの師匠思い出で言うのは、流暢師匠が倒れちゃったのね。まだ元気だったのが倒れちゃって、うちの師匠が真打ちになるときに、真打ちの披露興行出らんなかったんですよ。それ師匠が口上に並んでない披露興行ほど悲しいことはないわけで、それを男子師匠は知って、いや、俺が出てやるから、って。並んでやるっつって工場に並んでくれた、弟子でもないのに。で、師匠代わりとして、こいつはね、流暢の弟子で、流暢って、師匠はとんでもねえやつだけど、こいつは俺好きなんだっつって、話はいいしっつって、で、笛がうまいっつって、前座に笛持ってこいって袖に呼んで、で、笛持ってこらせて、一丁お前これから笛吹けって、工場のところでピーって弾かせて、うまいでしょ、話もいいからよろしく頼むよっつって、それで言ってくれた。
あったかい方ですね。
あったかい方なんですよ。だって自分の弟子の口上を抜くんですよ。勝手に休んだりするんですよ、自分の弟子のは。それなのにうちの師匠のは出てくれて。だから正直ね、流暢師匠のことも認めてたみたいですね。 あの人間は嫌いだけど、芸はいい、流暢はつって、まあ、先輩なんだけどね、流暢師匠の方が、で何だかこう仲悪いようでいいようでみたいな関係で来てて、だからこれでですね、四天王は全員亡くなりまして、
そっか、
円楽師匠も亡くなったし、男子もいなくなって、
そうですね、はい、そう考えるとね、
そうですよ、だからこれでメソメソしててもしょうがないですから、これはその後は我々残された者が、目標として頑張らなきゃいけないなということで、おそらく四天王揃って今頃四天王の会というのを天国でもって相談してんじゃないですか、
で、ね、
見に行きたいですけどね、
すごそうですね、
すごそうですね、喧嘩してますからね、楽屋でもって、で円楽師匠が「おお喧嘩すんのやめなさい、あたあた」みたいな感じで、で新潮社「うんダメだよ」なんて言いながらね、面白そうですけど、まあ落語を引き続き残されたものは頑張りますんで、聞きに来てください。以上、今週のモーニングタブレットのコーナーでした。